海道新聞2025/9/27日土曜日の記事です。アイヌ文様、一針がつなぐ伝統、服飾を研究、津田信子さん。私はこれによってね、生かされてきたんだよ。ありがたいね。アイヌ服飾文様研究家の津田信子さん79歳は、札幌市内の自宅でそう語り始めた。アイヌ文様には木や動物の骨、角などに彫刻して表現する文様と、布に刺繍して作り上げる文様がある。彫刻は主に男性、刺繍は主に女性が手がける。古来、アイヌの女性たちの間で、あんたの作る文様は素敵だね、というのは最高の褒め言葉だったらしい。もともと一つとして同じデザインはなかった。一人一人それぞれ考えた模様を生み出した。自然な揺らぎ表現。津田さんは胆振管内むかわ町、現むかわ町で、アイヌ民族の父と和人の母の間に生まれた。北海道教育大札幌校の特設美術課程を卒業。子育てが一段落した40代の時、アイヌ文化を伝承する明治生まれの女性たちを訪ね歩いた。1994年に道立宇多利総合センター現道立アイヌ総合センター札幌の解説員になり、学芸員の資格も取った。2004年に放送大学大学院で修士号、2014年には総合研究大学院大学で博士号を取った。アイヌの女性で初の博士号だ。アイヌ文化奨励賞や同文化奨励賞も受けた。小学校の図工の時間に先生から定規でまっすぐに引いた線を美しいと教わった。え？と思った。自然の中にそんなまっすぐな線はない。完全な左右対称もそうそう存在しない。アイヌ文様は左右対称なように見えて実は違ったり、整っているように見えて実はブレや歪みがある。津田さんは揺らぎと表現する。昨日葉っぱ見てて飽きるかい？飽きないっしょ。揺らぎのある模様っていうのはずっと見てても飽きないんだよ。ただアイヌ文様は自然界にある動物や植物の形を下敷きにしてはいないという。襟や袖口、裾回りなど衣類の開口部に一本か複数の直線的な刺繍を縄を巡らすように施した。魔物の侵入を防ぐための結界の役割で魔除けだとされた。アイヌ文様の起源や歴史などは文献が残されていないので明確なことはわからないが、津田さんは歴史を遡った研究を通じて曲線や現代のような複雑な文様があしらわれるようになったのは19世紀に入ってからだと考えている。刺繍技術を継承。アイヌの文化を伝承しようと思ったのは差別がきっかけだ。どうしても差別された。どんな状況にあっても 差別や区別に出会った。悔しかった。どうせならアイヌ文化の中の模様にどっぷり使ってやろうと思ってね。アイヌ民族の伝統的な刺繍の技法を、針の運び方など豊富な図を添えて解説したアイヌ刺繍入門などの著書がある。アイヌ刺繍を学ぶ人の教科書として重宝され、版を重ねる。交渉の伝統があるアイヌ民族では、やってみせる。真似させるという形で刺繍も伝えられてきた。それでも入門を書いたのは、言わないものを残したかったからだという。揺るぎがない土台の上に、人それぞれの感性で揺らぎを生み出す。それがアイヌ文様の魅力だと津田さんは言う。入門を出した出版社クルーズ札幌は、津田さんの文様をあしらった一筆箋やクリアファイルなども制作。民族共生象徴空間ウポポイや道立近代美術館などで販売している。百貨店の丸井舞札幌本店の紙袋は津田さんのデザインした文様を元にしている。アイヌ文様を伝える、広げる、その原動力は何か、そう聞くと津田さんは、アイヌの文化を誇りに思っているからと微笑んだ。